今日のカフェテラスお客様、男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表北村さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日も風があるようなこと聞いてますけど、どうですか、外は。
そうですね、それほど感じはなかったですけど。
そうですか、はい、昨日よりはちょっと気温も、ね、下がってますけども。
そうです
ね、まあ、12月に入りましたから、はい、しょうがないですね。今日はあの古谷さんとおっしゃってスタジオにも何とかお越しいただいてます、はい、若年性の方が、はい、活動がずいぶん広がってきたので、またでもコロナがここまで広がるとちょっとまた抑えられるかもしれないけれど、オンラインとかもいろいろされてらっしゃるので、はい、そのお話を今日はご紹介いただけるということで、はい、よろしくお願いします。
今年ね、あの1月とか2月に播磨町行ったりとか、はい、若年性認知症連絡会議とかいうのがあったりし、神戸行ったりとかしてたんですけれども、で3月以降に豊岡とか、はい、とまたもう1回播磨町とか約束がいくつかあったんですけども、ことごとくみんな、延期延期中止中止延期延期で、全部なくなっちゃいまして、ね、まあ、僕自身もいろんなところで顔出したのも全部、はい、あのミーティングなくなっていったのが、
そうですね、
どんどん今度オンラインのミーティングに変わっていったんですよ ね、
はい、
でオンラインのミーティングにいくつか参加して、若年性認知症支援のミーティングだとか、本人会議のところに顔出してみたりしてきたりしたら、あ、ここへ古谷さん引っ張り込んでもええな、
あ、なるほど、
と思ったので、
はいはい、
あの認知症のご本人の方が結構出てらっしゃるオンラインミーティングを選んで、古谷さんの時間調整、あ、この日どうって言って会うというので、
あ、はい、
参加してみようか、
ということで
6月にオンラインミーティング、あの古谷さん迎えに行って、僕の自宅のうちのデスクトップの前に座ってもらって、はい、参加してもらいました、
はい、あのそれまでは古谷さんやっぱり全部キャンセルになってしまったので、
はい、
お家でいらっしゃることが多くなって、
ね、ご自宅とあとは常に行ってらっしゃるあの B 型就労支援という形で、ああの作業所へ行ってらっしゃいますね。
お仕事は続けてらっしゃった、
はい、それは続けて、はい、
あ、ということは1週間に何日かは
4日ぐらいは行ってらっしゃると思います。
やっぱり大切ですね、はい、外に出ていろんな方と出会うっていうのは ね、あの特に不自由なく行ってらしたわけですね、はい、そちらの方にはね、はい、今日もねそちらに行ってらっしゃるわけですね。
だいぶ慣れてきてちょっと偉そうにしてた、
そうですか、貫禄が出てきましたか、はい、そうですか。その古谷さんがオンラインミーティング、まずは6月のお話から、じゃあ早速ご紹介いただけますか、
はい、6月21日なんですけれども、
はい、
このミーティングはまあ先ほど申し上げましたようにご本人の方もだいぶ出てらっしゃいますし、あとは介護職関係の方もいらっしゃいます。
はい、
あと看護師さんの方、あと地域包括の関係の行政だとか、あの役所関係の方もいらっしゃると思いますけれども、
は
い、
そういう形で、この時はどんなお話を、
あの、まあ、雑談みたいなのを送って、あの、はい、こんなことがあった、あんなことがあったり、まあ、情報交換ぐらいの話で、こんなことで困ったよとか愛してというような話がいくつか出てきましたね。
うん、で困りごととかはどんなことがありますか。
あのやっぱり道に迷ったとかそういう話が出てきたりしましたね。
あ、はい、あ、じゃあご本人さんたちが結構たくさん参加されるので、はい、ご本人の困りごととして、はい、介護というよりはご本人の困りごと、
は
い、で
それとあとはあのじゃあテーマとしては、はい、一番最後 のテーマとして、うん、10万円入ったら何をしますかっていうの
なかなか現実的なテーマもあるんですね、
はいはい、まあ、それはみんな旅行行きたいだとか、あと洗濯機を買いたい、
あ、
パソコン買いたい楽器のレッスン料に払いたい方もいらっしゃいましたし、母への借金返済も
あ、そうですか、はい、何人ぐらい参加されてるんですか。
ま、十何人やったかな。
あ、結構大勢ですね、
はい、15人ぐらいいたと思います。
でこれは誰かがこう、あの、はい、うまく取りまと
めて、これ東京の方があのあそういうミーティングをやっている東京の方が主催となって、
はい、
定期的にミーティングをやってらっしゃいます。で参加しているのは東北の方もいらっしゃいますし、九州の方もいらっしゃいます。
あ、
当然兵庫県からも参加してますし、
そこがオンラインの面白いところですね、はい、
実際に会うとなると兵庫県の人とか、よい頑張っても岡山だとか大阪ぐらいまでになってしまいますけれども、でも本当もうごく隣の形で、仙台の人がいて、愛知県の人がいて、僕たちがいて、
はい、
岡山の人がいて、福岡の人がいて、あと沖縄の人もいたりします。
あ、そうですか、は
い、うん、あ、それがやっぱオンラインの強さですね。あの、実際に会えないけれども、うん、幅がぐっと広がりますよね。
そうですね、はい、あの古谷さん戸惑いはなかったですか。
この時は全然なかったですね。
あ、はい、そう ですか。
案外スッと行っちゃいました。
あ、はい、そのあたりを最初はちょっと
ドキドキしてました。
心配してらっしゃいましたけども、はい、
これね、どちらかというと空間認識が苦手な方なんですね。
あ、はいはい、
記憶力よりも空間認識が苦手な方なので、細かい字とか小さい写真なんか見えづらいので、
うーん、
ズームというかそのオンラインミーティングの画面よくご存じの方分かると思うんですけど、パソコン画面の中に小さいそれぞれの顔の写真が並ぶので、
ね、そうですね、切って並べたみたいになりますね、はい、
そうですね、それがうまく認めてもらえるかなというのはありましたけども、割と、はい、
そうですか、
スムーズにいってましたね。
じゃあ割と活発にご自身の、はい、古谷さんは何か困りごとは何かおっしゃってましたか。
困りごとは覚えてないですけども、あとその10万円の時には、
はい、どのようなお話、
メガネを買いたい、10万円でメガネで買いたいと思いました。
今一番欲しいなときっと思ってらっしゃるでしょうね、
考えてみたら確かにですね、最初の頃の認知症が見つかる前の時に会社からメガネ買い替えなされと言われて、何度か買い替えてありますからね。
あ、
メガネにこだわってあるのかもしれないですね。
ああ、ちょっとしたミスがこう重なってきたときに、はい、もしかしたら見えづらいんじゃないかという。
はい、ということで、会社の方からは、古谷さん、メガネ買い替えたらどうとか言われた。何度か買えたとか言ってましたから。
あ、そうなんですか。
それをまだ引きずってはんのかなと思ったり、よくわからなかったですけど、とにかくメガネを買いたいということでした。
全体でどのぐらいの時間を使ってのミーティングでした。
2時間ぐらいでした、ね。
あ、そんなに長いんですか。はい、ずっと続いて、
はい、
途中休憩もなく。
なかったと思います。
あ、そうなんですね。はい、すごい集中して皆さんお話しされたんですね。
逆に言うと、途中でポツと消えてまた戻ってくる人います。だから、はいはい、途中でちょっとトイレみたいな人
が、ね、もちろんそうでしょうね、はい、2時間ですからね、はい、まあ、そういう自由が効くのもこのオンラインミーティングの、は
い、
もう
出入り自由みたいな形
で、ね、良さということですね、はい、これが6月の出来事、
はい
はい、続いてはどんな活動をされました。
あと8月の24日なんですけれども、はい、これは兵庫県の若年性認知症の会議なんです。
あ、はい、
兵庫の会という会があります。
はいはい、
兵庫県の、社会福祉協議会が主催となっている会なんですけれども、若年性認知症の人たちのために、いろんな部署が集まってきて、うん、兵庫、県民会館で開催されました、
はい、
で、その会議自体の、主に会議を進行させているのは大阪大学の准教授の先生なんですけれども、はい、で当然社会福祉協県の社会福祉協議会からも来ますし、うん、それから各地の社会市とかの社会福祉協会の方もいらっしゃいますし、市役所の方、それからご本人の方も何人かいらっしゃいましたし、
はい、
それから本人は尼崎、京丹後市の人とか薮市の人あたりが来られてましたね、
はい、
あといろんな運動をしている方として、高砂でバリアフリー活動をしている方とか、明石の介護者の会を運営している方とか、そういう方たちが来られてます、
はい、
で、まあ、僕はその古谷さんの付き人みたいな
これは自由参加なんですか、それともなんかこう出席してくださいって、
はい、声かけられて、
そうなんですね、
古谷さん来ててくれないかという話で、はい、北村さん送ってくれる、いいですよという形で、
どんな様子ですかこの会議は。
この時はね、コロナでずっと1年ぶりぐらいに近かったんですよね、
はい、
その前の年の11月か10月ぐらいにやって、その後のミーティングが全部キャンセルになっちゃったんで、で、20名近く来てたと思うんですけれども、はい、その人たちを一周最近どうですか自己紹介というかもらったら、はい、ほとんど時間潰しちゃった。
そうですね、はい、はいはい、20人ほどのそれぞれの近況報告も含めてが会議になったということですね、
はい、だからその近況報告だけで終わって、ああそうか、あの人こんなふうにやってるのかなと言ったんですけれども、はい、うん、で最後のちょろっと出てきたのは、その時に、まあ、いくつか配布資料があったんですけど、これについて話をしたいみたいな配布資料があって、はい、そのちょっとした説明があったんですけれども、うん、その中の資料でちょっと気になった言葉をここに今用意したんですけれども、
はい、
認知症になっても全てできないではないことを知ってもらいたいと、これをもっともっと広げたいというのが私、
そうですね、
それからまずは私の話を聞いてもらいたい、
あ、
ご本人の話を聞いてもらいたい、だからこの会議でもご本人の方、古谷さんはじめ何人も出てらっしゃいますので、やっぱそこがスタートなんだという 本人の話を聞いてもらいたい、はい、で、自分は動けるし喋れるしでも世間はそれを許してくれないセリフがあって、あ、やっぱそんなこともあるんやろうなと思います。
うーん、それはどんな場面でどんなことだったんでしょうね。
逆に言うと、そう、認知症に見えないというふうに言われることなのかなと思って撮りましたけどね。
あ、以前、ね、ご本人さんがあまりにもしっかり喋られるから、はい、あ、佐藤さんでしたかしらね、はい、行った先でね、はい、あなた認知症じゃないんでしょうって。
仙台の丹野君なんかも認知症に見えないと言われましたし、で僕と古谷さんが話しに行って、後から漏れ聞いた話ですけれども、はい、その講演を聞いてくれた人たちに、あの人は認知症ちゃうんちゃうというアンケートもあったということは聞いたことあります、だから世間を許してくれないのはそこなのかなと。
世間が許さない、
はい、
つまり世間 の誤解されている
のはイメージは、もっと困っておどおどしているような、
そうですね、
よく言葉も出て発言もできないような人たちをイメージされているんじゃないかと思いますね。
何もわからない、自分からも発信しない、
はいはい、
自分一人では動いたり仕事したりしないっていうふうに決めつけてしまってるんですね、はい、でも、あ、この言葉、
一人で歩ける人たくさんいますよ。
もちろんそうです
よね。佐藤さんだってこっちで講演してほしいったら、ね、一人で行けますかって、はい、これ大丈夫だよって言いました。
全然ね、
はい、
すごいですよね、はい、でも工夫はされてますよね、
はい、
忘れてしまうから、
はい、
自分が降りる場所、
はい、
時間をちゃんとこう認知症になってから覚えたスマホで
iPad です。
iPad でですか、
はい、iPad を使
って、はい、ね、え
でも何かあったらそれに、約束の時間もそれに入れる。だからそれの前にアラームが鳴るようにしてあるので、それで思い出すみたいなことは言ってました。
この世間はそれを許してくれへんっていうのがなかなか辛辣な、
ちょっとドキッとした言葉でした。
そうですね、はい、なるほどね。その他は
あとは病名を言って終わりにしないでもらいたいですね。
あ、これは病院での話ですかね。はい、そうですね。
だから古谷さんなんかもそうでしたから、
うん、
あなたはアルツハイマー型認知症ですって言われて、
はいはい、
そのまま診察室出た途端に飛び降りようとしましたから。
そうですね。でこの間お電話で出ていただいたご家族の方も、
はい、
先生は淡々と、はい、若年性のアルツハイマー型ですって、はい、いやいや、自分たちの生涯にとってみたら生まれて初めての、
とんでもないことですか。
だけどそれで終わってしまうっていう、はい、そこですね。病名を言って終わりにしないでほしい、
は
い、
ただ古谷さんの時は、一つ助かったのは、さっき言った兵庫県原社協の兵庫の会のチラシを、そこにそれがあるからそれ持って帰って読んでみたらっていう一言がついただけで助かりました、
はい、そう、どこにすがっていいか、どこに相談していいかわからないですからね、
は
い、
でもう一つラッキーだったのは、はい、その兵庫の会の本部が古谷さんが昔住んだすぐ近所なんだ。でここなら俺行けると思った。
馴染みの場所だったという、
はい、
あ、そう
か。だからこれ持って帰りと言ってくれたラッキーと、
はい、
それとその場所が自分のよく知っている場所で、もう目をつぶってでも行けるよという場所だったのがラッキーでした ね、
そう
なんですね。この2つでそこでつながったんです。
だからその病名を言っていただいて、言ってもらったその時にギュッと固まって、もう自分は命を絶ちたいと思うぐらいに落ち込んでいるところに、はい、兵庫の会に 何日か後でしたかしらね。
そうですね、
行かれた時に
しばらくはもうどこへも出たくない、
ね、
誰にも会いたくない。その帰りの病院からの帰りの車の中で、
はい、
駐車場で1時間以上泣いてたりしました。
そうですか。それでその少しだけ落ち着いてこの兵庫の会を訪ねられた時に、
はい、
背中をさすりながら言っていただいた言葉でもう固くなってたのが、はい、涙がいっぱい出てきてっていうふうにね。で今は本当にあちらこちらでいろんなお話をされる、はい、ましてやあの方は認知症じゃないんじゃないって言われるぐらいの活発にいろんなお話をされる。でもご本人はこう敷居をまたぐのがとっても怖いとおっしゃってましたね。そういう、こう空間認識
が、あとエスカレーター、
あ
ー、でこういうね、はい、こういう
とこ、の
透明なガラス戸はダメなんです、はい、見えないんです。
そうなんですね。
一度ガラス戸を突き破ったことありますから。
あ、そうですか。
手を何針か塗って怪我されましたから、
はい、あ、そうなんですね。
今ガラス戸によくシールを貼ってやって、
はい、
これガラス戸ですみたいなことありますけど、
ちょうど目の、ね、位置に
ちょっとそこなかったんでしょうね。それを突き破ったことがあるそうですから、
なんかそのできることと苦手な部分っていうのは、
はい、
いろいろこうデコボコとあるわけです
ね。人によって全然違いますね。
そうですね。だから記憶はあまり今のところ
はい、
うん、
ただ細かい時間調整とかちょっと難しいところがありますけれども、はい、記憶に関してはあのもう彼と一緒によく車乗って走りますけど、はい、ここまで通ったよねというのはいますから。
あ、そうなんですね、はい、うん、ご本人のいろんな発信事っていうのはあの本来ここがまあ介護の時間として設けてますので、はい、介護の具体的なお話をお伝えする場合もありますけど、あの特に認知症っていうのは本当に誤解されているの で、
そうです、ね、
ご本人発信のお声を、
僕らもそうですし家族もやっぱり最初そんな心の準備もなく言われたらもうやっぱりもうちょっと耐えられないですね。
お互いが落ち込んでしまうっていうね、はいはい、この間もお電話かけてね伺いましたからね、あのお互い思えば思うほど話し合いもなかなかできないしとおっしゃってましたけど、はい、ご本人発信の言葉をあの一つでもあの皆さんにお伝えできたらと思ってこうやってお話もお伺いしております、はいはい、じゃあまずは兵庫の会、今度は8月行かれたお話、続いては、は
い、あのまたオンラインなんですけども、はい、10月にあの私の知人がやっているあの辰野市で、
はい、
オレンジパートナーという NPO をやってるんですけど、はい、そこであの日常スキルアップ講座をするので古江さんに話をしてもらいたいと、
あ、はい、
ということで声がかかりまして、
つまりこう介助とかサポーターとかのスキルアップということですね、はいはい、
であの、まあ、まだ同じように古江さんに僕の家に来てもらって、うちのパソコンの前で話をしてもらいました、
はい、
ただあまり人が集まらなかったので、あ、
この日は、
はい、あのそのオレンジパートナーの人と そこに来ていらっしゃるあのご本人の方、
うん、
それと、岡山の方なんですけれども、あのご主人が認知症 で、
うん、
で認知症支援の団体を運営していられる女性なんですけど、
はい、
その3人その3組でいらっしゃったので、すごく気が楽でした
あのお話しする機会も多いですね、それだけ少ない人数でされたら、はい、どんなお話に、
だから、まあ、あの情報交換会みたいな形ですね、
うん、
あのいろんな、こんなここではこんなことやってあんなことやってるみたいな話で、
うん、
で、認証とかそういうふうになってくると、あのすぐに役所の人とか地域包括は介護保険が出てくるんですよ、
はい、
介護保険につなげようとするんですね、でもね、もう一つのルートとして、
はい、
障害者としての使い方、あのつながり方もあるんですよ、認知症というのは。
あ、はい、はい、
あの障害者年金なんかももらえる資格もありますから、だから障害者のとしての、はい、援助を受ける手段もあるので、だからあのこの時に話題になったのは、あのすぐに介護保険に結びつけるんじゃなくって、障害者としてのどちらが有利かとか、どうした方がいいのかとか、この人にはどちらが向くのかと、そういう複眼的な目で対応してもらいたいという話が、そうだそうだという形で盛り上がりました。
そうですか、はい、障害者保険、
障害者年金なども燃える資格があります。だから障害者としてあの役所から例えばヘルパーさん派遣してもらえることもできますし、その場合は無料なんですよ。
あ、介護保険だったらそこから全部こう、
ね、介護保険だったら1割負担になります。まず認定を受けてそれから1割負担で払いますけれども、うん、障害者の場合の支援を受けると、それが認定されれば、その部分については無料で受けられたりします。
うーん、
で年金もらえたりもしますから、
はい、
だからそういうことを含めて、窓口一本にしてやってもらえたよね、という話をしました。
現在は窓口は2つになってるんですね。そうですね。
でその時にあのいや三田ではね、お悔やみコーナーというのが市役所にあって、
ワンストップ
っていう、ね、ご家族が亡くなってそこへ行ってドンと座ったら、
はい、
あの役所の人が入れ替わり立ち替わりして、
そうそうそう、
家族が座ってるだけで全部手続き終わるよと、はい、そういうのができたよっていう話をしたら、
はい、
それをやりたいっていう話で盛り上がりました。
本当ですね、はい、あのとにかくこう精神的にもショックを受けた状態ですから、
はいはい、
何から手をつけていいのか、そして今後の長い見通しの中で希望の持てる道筋を見せてもらえたら、予定が立てて、
ね、
ちょっと安心しますもんね。
それとあの介護保険ってみんなすぐ、もう僕らでもそうですけど、うん、家族でもそうなんですけど、
はい、
介護保険ですぐ目が向きがきってたんですけど、
はい、
障害者という選択肢もあるよというのを知って、どちらがいいのかという複眼的に選べればもっと良くなるなと思いますよね、
あ、そうなんですね、はいはい、ありがとうございます。そんなお話で盛り上がられたという、はい、そしたらちょっとここで一曲お届けして後半にもお話伺ってまいりましょう、はい、今古谷さんお仕事は行ってらっしゃるので、
はい、
お電話つないでみました、はい、もしもし
はいはい。
ああ、こんにちは。
こんにちは、北村です。
はい、すいません。
今日ごめんなさい。
はい。
門垣です。ね、はい、スタジオに今日お越しいただける予定だったのが、ちょっと、はい、待ち合わせのちぐはぐがあったので、は
い。申し訳ないです、本当
に。いえいえいえいえ、そのお仕事場ではかなりもうベテランになってらっしゃると。
いえいえいえ、もうまだまだまだ。
いやいや、偉そうな顔してましたよ。
態度だけはでかいです。
なかなかこのコロナが落ち着かないのでね、はい、活動がしにくかったんですけども、夏に向けては随分、今も前半の方でもオンラインミーティングとか、
はい、
ハリマオレンジパートナー講座とか、伺ったりしてたんですけども、はい、最近は認知症カフェ準備会、
はい、
こちらにも参加されて
尼崎行きましたよね、
はい、そうですね、はい、
このお話をちょっと伺っていいですか。
はい、どうぞ。
はい、どんな感じの、場所でどんなことをされてきたんでしょうか。
場所的には私が昔中学校の時に、
はい、
住んでた場所、非常に近いところ、
はい、
もまあこれからもしこの病気になった時に、
うんうん、
どういうふうなケアがいるのかとか、どういうふうに接していくんやっていうような話を、させてもらいましたけども、
あ、はい、先ほどからね、前半の方でも、
はい、
とにかく古谷さんがもういろんなところでご本人発信をたくさんされてらっしゃいますよね。
いえいえ、もう本当に北村さんと一緒に動かしてもらってますから、あちこち行かしてもらってますけども、
でも
とてもじゃないけども何もできないですよ。
いやいや、その、はい、語っていただくことがどれだけ貴重かっていうのがね、
はい、
大きいですね。
そうですね、そう思います。
うん、一番皆さんがどういうところにこうお話を聞かれたときに関心がこう、はい、ぐっとこう迫ってきますか。
ね、まずやっぱり話をしてるとですね、
はい、
私の中で必ずそのどういう、病気を知った、
うん、
きっかけであったりとか、
あ、はい
はい、それが一番大きな焦点で話をしてるんですけども、まず誰と知り合っていったかっていうことが一番大切だと思うんですよ、うん、
はいはい、
はい、ですから出会っていく方によって随分変わっていくんじゃないかなと思います、
ね。いや、それはね、おっしゃる通りですね、はい、以前もスタジオでね、古谷さんからお話をお伺いしましたが、先生から病名を告げられた後の、
はい、
落ち込み方っていうのは、はい、誰でもどんな病気でも落ち込みますけれども、
はい、
なかなか今のところ治りにくいと言われている病気の場合は、はい、それはそれはご自分の中でどうしたらいいかっていう、
はい、
真っ暗な中に閉じ込められたような気持ちになるっていうのは、はい、想像に難くないんですけども、
はい、
そこからこううまく、
はい、
まずは兵庫の会ですよね、
はい、
こちらで背中をさすってもらって、
はい、
固くなになってた心がほどけていって、はい、っていうその動きが大事なんですよね。
はい、そうですね。
ねえ、
こもってしまうんですけども、僕も確かにこもってたんですよ、
はい、
家の中でね、
うん、
でもその一つ外へ出れるきっかけさえ与えてもらえたら、なんとかかんとかいけると思うんですよ、
うん、
はい、
それを、
うん、はい、どうしても隠したいと思うと思いますけども、
そうですね、
僕も最初は絶対人には言いたくなかったです。
あ、はい、
誰にも会いたくなかったですけども、
はい、
少し少し少しそれが緩んでいくというのか、
それは
こう ほどいていってもらえたというのか、
時間ですか、それともご自分の中で何かこう、
はい、
きっかけがありましたか。
ね、やっぱり周りにいてくれる方たちですね、
はい、
はい、それがやっぱり一番の大切な方らですから、
うん、
どういうふうに自分が病気と見つめ合ってるというのも分かっておられますし、
うん、
一番の理解者である方がそばにいてくれるというのはやっぱものすごく励みになりましたね。
あ、励みにね、
はい、
その最初に病名を告げた先生から
はい、
兵庫の会の、
はい、
こういうのがあるよっていうのをもらってらっしゃっても、はい、閉じこもってはいらしたわけですよね、最初ね、
はい、
で、
はい、
そこに動こうと思ったのは、
はい、
どのぐらいの期間経ってでしたかしら。以前も伺ったと思いますが、
は
い、
おそらくこれ3ヶ月以上は多分こもっとったと思うんですけども、
はい、
その間に 何かをしなきゃいけないという気持ちもありましたから、
一方で
執筆はよくしてたんですよ。あの物を書くのは好きだ
った。そうなんですね、
はい、その中で、はい、まあ、一日中ずっとおると大変時間が、うん、過ぎていくのが時間かかりますから、もう一日がもう何年分に考えるような感じがしますからね。
そうですね。
で、何がしたかったんかっていうのを考えたときに、陶芸をしたかったっていうのがあったんです、僕自身。
そうそうそう、好きなことがあるのはいいですよって発信もされてますね。
はい。それでですね、探してみたらっていうのが、まあまあ、すぐ近くに陶芸会館があったんですよ。
それは歩いて行かれて探された。はい、
見つけたんですよ。
お散歩。
はい。
あ、そうです。
あるっていうのが分かって、それから、まあ、何日か経つんですけども、申し込みに行っても、まあ、黙って行こう思ったんですよ。自分の病気のことを隠し行こうと思ったんですけども、中の様子なんかも見てても、やっぱり回転物が多いんで、ろくろにしちゃって、電動ろくろやったら回りますからね、回してますから、またそういうのに手を入れて、怪我でもしたら、たまらんなと思われたら、もうまず、断られるやろな。すべて、考えることは、まあ、断られるでしょうと。この病名を聞いたらあかんやろなと思いながら、まあ、最後の最後に行ってみたんが、陶芸会館やったんですけども、そこで全部お話しさせてもらって、自分の今の状況もお話ししてもらって、で、聞いてもらった時に言われたのが、僕より先に認知症の方がもう行っておられたんですよ。奥におられる方いるでしょ、あの方古谷さんと同じ病気ですよって言っていただいたんですよ、来ていいんだっていう、それが初めて受け入れられたところだったんですね。
嬉しいですね。
涙が出そう
です。いや本当ですね、
そこから出ていけるようになりました。そこ
だから何か一つ、まずはご自分の好きなことで外と関わりを持つ気持ちをちょっと奮い立たせてもらったら、
で
さっきおっしゃったように出会う方出会う方でどんどんどんどんと広がっていったということですよね。
僕自身は大して努力も何もしてませんが、ただそこにおっていろんなことを考えて、でまあいろんな話を聞いたりしてる中で、知り合いになっていた方とつながっていって、またその向こうの人とつながっていったっていうことなんですけども、
だからそこが閉じこもろうと思ったら閉じこもってしまうので、つながろうと思うお気持ちを持たれたのは古谷さんの中のエネルギーですからね。
まあ、わかりませんけども、本当に偶然が、本当に偶然を読んだだけで、僕自身も何もそれに逆らったこともないし、そうなりたいとも思いながらやってたわけじゃないんですよね。本当に気がついたらそうなってたという、本当にそれだけなんですよ。だから何かあなた努力しましたかって言われても、いや何もしてないなって答えるのは、もう仕方ないなと思いますけども。
いやいや努力はしてらっしゃる。
そうでも
ないですよ、
ねえ、積極的に社会参加をしてらっしゃるってことが大きな大きな動きですのでね、皆さんの励みにもなりますしね。今このコロナという形で、何かこうお困りごとというのはありますか？
まあ、外へ出ていくのがちょっとなかなか、難しいのは難しいんですけども、それでも一日一日はやっぱり大切に過ごすように心がけていますから。
ああすごい、またじゃあ安全な状況になってきたら、スタジオにも何人でも入れるようになっていきますので、スタジオでまたお待ちしておりますので。
はい、よろしくお願いします。
突然の電話どうもありがとうございました。
ありがとうございました、は
い、ありがとうございます、
はい、またよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。お元気な声でした ね、よかったですね。いろいろとお伺いしたかったけど、やっぱりご本人のいろんな気持ちと思ったら、
ね、
こういう参加された中でのお気持ちを今聞かせていただいて一番大きかったですね、この他にもまだ活動されているので、ちょっとその思い出ったもので、何か加古川の元気会とか、
はい、加古川の元気会といいまして、過去は認知症の人と家族の会の、まあ、定例会なんですけれども、でここで、10月の13日にちょっと古谷さん喋ってくれへんかということで、古谷さん一人講演するとやっぱり時間配分とかその辺でちょっと難しい時あるので、じゃあ僕との対案でやりますからということで、パワーポイントで用意して持っていきましたね、で、大体1時間ぐらい喋って、 って、うん、で30分くらい向こうでグループワークとしてグループミーティングしてもらって、はい、その30分終わった後でまたあの質問が入ってきましたね。
なんか今お聞きいただいたようにご本人が感じてらっしゃることを、はい、もうその通りにお話をはっきりしてくださるので、はい、すごく分かりやすく伝わると思いますね、はい。
まあ、そのおかげであの終わってからあのこの会長さんからは、うん、あのまあ、お褒めの言葉のメール頂戴しまして、
はい、
対談形式の講演会は北村さんやり方参加者から高く評価されましたという過分な
こと、そうですか
改めてお礼申し上げますというようなメールも頂戴しました、はい、やっぱりそういう形でやってよかったのかなというふうに思いましたけれども、
ね、講演というのはねなかなか一人でこう組み立てていくのがね、はい、難しいですのでね、はい、その次11月も動いてらっしゃいますね。三田の方で、
三田で、若年性認知症に関しての、多職種連携 会議というのがありまして、これが今回3回目だったんですね、1回目2回目僕らは参加しなかったんですけども、やっぱりご本人の声を聞こうという形だったと思いますけれども、まあ、初めてそう本人の声が来たと、で、一応私も一緒にで、
はい、もうサポーター役で、はい、いつもね
でそこでまあ古谷さんが言ったのは、あのみんな自分には関係ないと思ってると、うん、でもどっかで誰かが苦しんでるから、うん、それを何とかしたいというようなことと、これまでの関係性が変わってしまった、そういう病気なんだと。
あ、これはもう最初におっしゃってました、はい、まず職場で拒否をされたタイプでしたね。そうです
ね。で昔からの友達とかその辺から もう連絡があんまり来なくなった。
あ、そうですか。
その代わり新しい友達もできましたけど、
そうでもそれが一番大きいって、まず何よりって、はい、そのことをおっしゃってましたのは、あの古谷さんがすごく今積極的に前向きに自信を持って生活していらっしゃる証ですね、
はい、そうですね。だから最近はもう公園行ってもこの病気はなって案外悪いもんじゃないと、そういう言い方でしたでこの時だったか、それともあとの回時かな、
はい、
あのせっかく認知症になったんだからという言い方しました
から、すごいプラス思考に変わられましたね、はい、
せっかくなったんだからこれからなる人が困らないようにするのが俺の仕事なんだと、そういう表現でしたから。
なるほど、そうなんですね、はい、だから余計にいろいろ講演を頼まれたら積極的に、はい、あの逆らうことなくっておっしゃってたのはそこでしょうね、はい、できることであれば、
あの引きこもってる人だったら言って、はい、いつでもあの引きずり出しに行くからです
ね、あの外に引っ張り出してあげることが大事と、は
い、そうですね、
特に最初につながる人がいかに重要かっていう、
そうですね、だからもうあんたじっとしとぎという 人なのか、
あ、はいはい、
もう外出て危ないからじっとしてきなさいというか、そう言わんといっぺん外歩いてみようよという人かによって随分変わりますからね。
そうですね、はい、その場ではその他どんな言葉が出てきました？
あとは、まあ、僕なんかもいくつか発言させてもらったんですけど、
はい、
認知症だと言って特別必要はないと、
うん、
あの僕の経験ですけれども認知症の人として最初はすごく身構えてお話してましたけれども、ずっと話していくと何や普通の人やね
ん、
と思ったことがやっぱり、それをもっと広めていったとしたら、
ね、
あの普通の認知症の人も歩けるようになると、
ね、
だから平気で道を聞けるようになればいいんですよ。
そうですね、
はい、昨日の話でも
福井達彦先生が、
福井先生が、はい、あのね、迷うなるからどうのこうのとやりましたけど、迷うなってもええやんと、
はい、
すいません、ハニーエフどこ行ったら行ったらいいんですかって聞けたらいいわけですよ、
はいはい、
聞けたら一人でここに来れますよ、
はい、だからお互いが声をかけるのを遠慮し合ってる状況を、
はい、
お互いが遠慮いらない地域になれば一番いいですね。
ええ年のおっちゃんがハニーエフどこ行ったらいいの、フラタウンのセンター駅どこ行ったらいいのって聞いたら恥ずかしいと思うよりも、実はすいませんこんな病気なんですで分からないんで教えてって言えば、いいと思う。
そうですね、
なんか若い人の方があのちゃんと答えてくれる人が聞いたことあります
か。詳しく、
はい、
スマホかなんかで。
そうですね、
ああなるほどね、そういう
だから、そういう特別 しないという習慣ができればもっと自由に歩けるようになると思いますし、また迷子になってもすぐ帰ってくれる可能性が高くなりますから、というような話をしてましたね。
そうなんですね、いろいろと本当にあの関わってみて本人さんご本人発信の言葉を聞いたりして目から鱗っていうことは、はい、あの関わってなればなるほどああっていうことは いっぱいあると思いますからね、はい、ぜひこういう機会があるときにお出かけいただきたいと思います、はい、で最新が12月ですね。12月5日に認知症カフェ準備会に、
はい、これが先ほど今古谷さんの話で、
はい、少し早く出ていただいて、
はい、準備会ということで認知症カフェを尼崎でやりたいということで、はい、認知症のご本人尼崎の3組の方と、はい、それと古谷さんと、うん、僕が合わせて4組の認知症のご本人が集まって、でカフェをやったとしたらどんなことがやりたいという話、あもう本人の声を聞こうというスタンスすごいと思うんですけれども、だからあの刺繍をやりたいとか手紙を習いたいとか、
はい、
で古谷さんそこでやっぱり自分のやりたいことをやろうぜと、それが一番大事やっていう話をしてました、
ね、はい、すごくご自身の気持ちを前にしっかり出していただける、はい、これからもますます活動されると思いますけど、じゃあ最後に本当に少ない時間ですけど、はい、ぼちぼち野郎のご紹介をお願いします。
は
い、
私たち男性介護者の会ぼちぼち野郎は毎月第4土曜日に集まっています、介護の悩みや苦労を語り合うそんな場を参加してみませんか。苦労しているのは自分だけではない、そういうのが分かってもらえると思います。介護する人が孤立しては何も良くなることは何もありません。むしろ危険なことでもあると思います。自分はまだ大丈夫と思っている方いらっしゃいませんか。自分がまだ大丈夫だと思っても他から見たら結構危険信号出てる場合があるんです。だからそういう方がぜひとも来てください。冷やかし半分でも結構です。ちょっと覗いてみるだけでも結構ですから、きっと心が軽くなる、そんなことが実感してもらえると思います。なかなかコロナで自分は動けないかもしれませんけれども、ぜひともお越しいただければと思います。場所はいろいろ変わったりしますので、電話番号申し上げますのでご連絡いただければ嬉しいです。080-5332-0537、もう一度申し上げます。080-5332-0537、北村です。今月は12月26日に総合福祉保健センターであります。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日もお話をお伺いしましたのは男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さん、そしてお電話をつないでご本人の古谷さんにもお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。